さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
お関です。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、はい、なんですけどね、まあ、明けたということで。
そうですね、例年だと1週間ぐらい前とかにこの明けましておめでとうございます言うんですが、はい、まあ収録が間際で、
はい、
もう間もなく大晦日に入ろうというところなので、あんまり違和感がないかなと。
まあそうですね、巷はなんかバタバタしてる感じが
ですね、なんとかこの今年は全番組にいろいろ影響を与え、お休みをしておりましたが、なんとか通常サイクルに戻りつつありますので、はい、今年初めの配信は無事事前にちゃんと収録をし、あんまり間を置けずに配信できているんじゃないかなと。これ配信いつなんだろう、1月の6日かなぐらい、
ま
あ、じゃないか、違うか、3日だ、
早っ
金曜日配信なんだよねこの番組はね。
いや、もう何曜日配信なのかとか。
そうね。月曜日とかにまとめてドカドカって出すパターンが続いているので、はい、本当、本来であると毎週金曜日配信の番組ですので、予定通りでいくと3日の日に配信をされているんじゃないかなという気がしますが、年末結構立て続けに出しているので、これを聞いていただくのはかなり先になるんじゃないかなという気がしなくもないですけど、間の抜けた明けましておめでとうございますじゃないことを願って、はい、進めていきたいなと思うんですが、今週はメールの方からね、去年、いただいていたんですが、ちょっとなかなか、ね、もう収録してあってっていう感じもあり、なかなかご紹介ができずに申し訳ありませんでしたというところなんですけども、アクシーズさんからいただきました、
はい、
もう記憶ではないと思いますが、クリラチで1年半ほど、ポッドキャスターをしていたアクシズですということでいただきました、フォトスクランブルは犬の散歩のお供に聞かせていただいております。ありがとうございます。EOS 6D の購入時には参考にさせていただきました、うん、こう買われたっていうことなのかな、しばらくカメラからもポッドキャストからも遠ざかっている間にマクロも使える標準ズームとかいろいろなものが出てますね、レンズの話題も聞かせてほしいと思いますということでいただきました。ありがとうございます。ということで、
はい、
いただきました、まあ、レンズの話とかね、そうね、特化してっていう感じではないから、なんかレンズだけにあれして話をっていうのもありかもしれないですけどね。
はい、そうですね。新製品とかそういうのってどうしてもなんて言うんでしょう、不得なっていうか、ついていけないよっていうのが若干あります、
ね。そうね。必要に迫られてとか、なんかそろそろ変えようかなとかいう時はね、興味持って見るんですけどね。もうしばらく機材買ってらんないしとかっていう時って全然見なくなっちゃうのね、
うん、そうなんですよね。
まあいろいろチェックしておかないといけないんでしょうが、どうもそのまんま、物欲とかそういうのが出ているようで、買う前とかにはいろいろそういう話題を取り上げるんですが、まあしばらくこれで行こうと思ったらなかなかそういう話題にならないみたいな感じのこともあるんですが、まあ今年初めて初の配信となりますので、2014年度私たち、はい、欲しいものとか抱負なんかもいろいろとお話を始めていこうと思います。
はい、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、なかなかこう変える当てもなくあれするとなかなか見る機会もないんですが、まあ年の初めぐらいは夢を見てもいいんじゃないかということで
夢ですね、
はい、夢レベルのものも含めて今年欲しいなっていうものね。
はい、
俺ねボディが、まあ、急遽 70D とか買っちゃったりもしたので、はい、あんまり今ボディとかって考えられないんですよね。なんて言うんだろう、まあ、その夢見てもいいじゃんって言っておきながらなんですが、なかなかこう現実味を帯びずにですね、こう
今実動4台ある。
4台、
ああそれだけあると十分すぎるというか、逆に使わないボディが出てきちゃって、
そうだからマーク3をねちょっとしばらく置いとこうかなと、もうちょっと引っ張りたいので、
はい、
マーク3をちょっと温存して、ただね、うん、7と70がやっぱバッティングしちゃうよね、まあ、
そりゃそう
だからちょっとセブンがねまだ手元に戻ってきてないんですよ。ちょっと人に預けているので。
あ、そういうことなの。
そうそう、だからまあ実際現実的には6と70って感じかな、はい、まあ 1D も何かの時には出せるけどっていう感じなんですけど、
うん、いやまああれですね、使用仕事に使う機材だと適当にこう新陳代謝してからいと、
うん、
うん、なんかこう下取りに出してとか思った時にはとんでもないね、なんていうか全然値段になってないとかいうのが僕は来ないだったので。
あ、でももうさ70が出てどれぐらいだったんだろうね。そんなに経ってないで10万とかでしょ。
あ、
ま
あ、それあのクラスはね、うん、
考え
すごい値落ち早いですよね、
うん、
まあ、そういう使い方の方がいいのかもしれないんですけどね。
って思ったんですよね。
まあ、そうなんですよね。なんか高級機種はアマチュアの人が使いっていう、こう、すごく、こう、たくさんシャッター切らなきゃいけないお仕事は、こう割と中級機種で
、
どんどん使っていった方がって、回していった方がっていう、そういう感じはしないでもないですね。
だからなんか 6D と、まあ、フルサイズと APS で、
うん、
まあ、2桁の機種と、まあ、6D で変えていくみたいな感じかなっていう気が、まあ、5D とかね、うん、行きたいんだけどっていう気がするんだけど、まあ、だから今年かな、今年はどうだろうな。6D は本当にね、その使い勝手の問題いろいろ愚痴言いましたけど、
はい、
まあまあ、コストパフォーマンスがすごくいいなっていう感じがしたので、マーク2が出たら、それを変えるように準備しておきたいなっていう感じかな。まあ、2014年はちょっと、欲しいものって、こうネタにあげましょうって言った言い出しっぺなんですが、ちょっとボディはまあ今年1年使い倒さんと仕方がないかなっていう気がしてるんですけど、僕はねレンズの明るいのが欲しいかな。
ああ、まあ結局そうなりますよね。
17-40-24-105、まあ、そこら辺が使うんですが、どっちも F4 なんですよね。
あ、
だからせめて 2.8 透視ぐらいのやつを、
うんうん、
まあ、F250 とかそこら辺がちょっと一本ちゃんとしたの欲しいなと思ってるんですけど、うん、結構やっぱりいいお値段なので、
はい、
どのタイミングで買おうかなみたいな、
うんうん、
感じがしますけどね。レンズと、まあ、ストロボは580を早く直すそう修理代みたいな感じですかね、はい、お二人はどうですか今年、はい、 これぐらいはっていう。
まあ、これくらいは。はい、まあ、6D とかも、まあ、もしくは 5D マーク3とかを言うのは、こう、どうしても、順番から言ったらそうなるんですけど、僕の場合は。ただね、ちょっと高いとこから撮ったりすることもあって、こうバリアアングルの、こう、液晶がついてるやつは欲しいというのもあったりするのですが、じゃあ 70D なのかっていうと、やっぱりフルサイズも欲しいとか、そこら辺が、じゃあ両方買えって、買えるかっていう話になってしまうのは、確かにありますね。まあ、僕の、なんかちょっと撮影に行った現場で、別なカメラマンの人が、ニコンかな、で、こう、使ってたんだけど、結構、なんて言うんだろう、小柄な女性の方だったんですけど、こう、あれ、バリアングルだったかな、なんか、三脚結構上に上げて、下から見上げながら撮ってるんですけど、もう全然、ファインダー覗かないんですよ。ビデオカメラのようにして振り回して撮ってたんですけど、ちょっとびっくりしましたけどね。僕だと三脚じゃない、脚立に上がって絶対ファインダー覗かないと、
はいはいはいはい、
絶対撮れないっていうか、フォーカス合ってるかどうか全然わかんないじゃんとか思ったんですけど、まあそのくらいなんかもうそういう、こう、機材面では使い方、機材の性能とかね、使い方とか撮り方変わってきてしまってんだな、というのを実感しつつ、でもやっぱりなんかファインダー覗きたいとか、
それはなんかあるね。
ぐるぐる回ってしまう。ただとりあえず機材の耐久というか、その焼却という点では、こうフルサイズをもう一台欲しいので、というのと、あとね、レンズ、その24-70 の明るいレンズが欲しいんですけど、多分 EOS の純正だと高い、非常に高いのと、去年、ね、あそこで CP プラスで見た Sigma の24-70 の F2.8 がすごく良かったなぁと、あそこで見た、見たり、触って、撮ってみたりした分では非常に良い感じがしたので、
あれだ、
これで十分かもとか思ってるんです
けど、いくらぐらいでしたっけ。
10万してるのかな、してないのかな。
あ、そんなに安いの、でもなんかね、ブライダルのところで他のカメラマンに聞いた、その評判いいっていう話を聞いたんだよね、
はい、
その話した人自体は使ってなかったんだけど、
そうですか、
すごい気になってるんだよねっていうふうに言ってたので、どうですね、安い、アマゾンじゃないや、価格ドットコムの最安で75,000円ですね。
そうなんです、
8万、9万ぐらい出せば大体買えるのかなっていう感じかな、
まあ、あと非常にコンパクトだったんですよね、長さがね、短くて、まあいいかねという感じはしました。
キヤノンの2470で 2.8 のやつって20万ぐらいでしょ。
まあそうですね。
F4 のが出たから10万ぐらいでってなるけど、2.8 ってなると20万ぐらいですよね。
まあでもドットコムだとだいぶ安いですけどね、10万から11万ぐらい。
あ、そんなもん
にっていうのが最安になってはいますけどね。でも普通にヨドバシみたいなところ
だと20万ぐらい、
もうちょっとしますよね。もうちょっとで結構ちゃんとした値段してますよね。
ちょっとね、なかなか、でもシグマのこれ結構気になるんだよな、なんかいいっていう話を聞くので、どうなんでしょうっていう感じがします。
あのズームの回転する方向が、もう純正と一緒なので、
24702.8 は、価格ドットコムでも179,656円、
はい、純正、はい、 そうですね。ヨドバシさんだと20万を超えて、21万とかなってますし。
ぐらいですね。
感じかな。まあ、株株と言って実際に買えるかどうかは別なんですけど、うん、夢として。
でも2470はあるんでしょうか。2470じゃないんだ
っけ。僕28なので、古い方なので。まあ、それでも十分なんですけどね。フルサイズで使う分には24に必要っていう時もあまりない。
うんうん。
じゃないんですけど。
うん。この2470気に入って、それでもこういうと上げる中に入ってくるんだ。
うん、まあそうですね。いや、F2.8 っていうのはやっぱり、
うんうん。
うん、必要かなと思います。
え、どうぞ、2870でも 2.8 でしょ？
あ、2.8 ですね。うん、いや、もう2870ってないし、
うんうん、
まあそもそも古いので、
うん、
レンズ、だんだん古くなると、やっぱり描写も悪くなる。
うんうんうん。
前玉とかは取っ替えてるんですけど。さすがにちょっと、だんだん古くなっているので、ちょっと描写的には、厳しいんじゃないかと。
あ、そうそう、話それちゃうけど、フィルター云々って話を、して、変えたっていう話はしたっけ、はい、俺。
あ、やっと変え、買う。プロテクターも高いのよ。
そうそうそう、どうかなどうかなって言っていたんですが、うん、それで行きたい行きたいって言ってた富士屋カメラに、行きまして、
はい、
フィルター見たらね、
うん、
何ぼやったっけな、4000何ぼで77ミリがあって、ああで安いのと3000後半ぐらいのもありましたね。
はい、
で、その差があるのかっていう感じもしたんだけど、ちょっと高い方で。
はい、
買ってよ、それでも4000何本だったので、
うん、まあ、もうこれ
でいい、っていうことで売ったんだけど、外して、サラピンと、したら、色が違うのね、もう。
あ、そう
です。うん。
はい。
なんか、赤っぽい感じだったかな。少しね。
新しい方？
いや、じゃない方。
あ、古い方。
うん。うわ、なんか、ガラス色ついてるのかこれって思うぐらい明らかに色が違ってて、単体で見せた分じゃ全然気がつかなかったんだけど、もうこんな感じかなみたいな感じで見てたんですけど、
まあコーティングもね劣化してくるでしょ
うかな、なんかうわーっと思って、で明らかにね、もう写りが違ったね。
そうです
か。やっぱり変えないとダメなんだと思った。
ああ、なるほど。それはよかった。
定期的に変えないといけないんだっていうのを改めてこう、で、こう前にね、全然知らなかったけど、小関さんが消耗品だよっていうのを教えてくれてたから頭にはあったんだけど、
はいはい、
実感としてなかったから
、うん、
そのまま使い続けちゃってたんだけどね、あ、これは変えないとダメだわと思った
ね。まあそうですね、まず傷だらけにして、なんていうソフトフォーカスにしてしまう
っていうね。
まあ、枠っていうか、捨てられて取っといた方がいいですよ。なんかの役に立つかもしれない。
うん。とりあえず今、入ってたケースにそのまま移しておいてはあるんですけど、うん。うん、そんなのもありまして、とりあえずフィルターはね、変えたので、はい、欲しいものからは今回外してありますけど。で、あとね、富士屋行って、レンズキャップの話もしたけどね、77のキャップがやっぱりなくて、
はいはい、
タムロンの77があったのでそれを買って、はい、とりあえずそれつけてるんですけど、
あとそれはジャンクかなんかで、
そう、うん、もうカゴにガシャガシャって入ってるやつからこうガラガラガラガラしながら一生懸命探すんですけど、77mm は残念ながらキャノンのやつはなくて、まあ新品で買っても400円かなんかだったんだね。それでもよかった
んです。せっかく行ったんですからね。
150円だったかな。
あ、
キャムロンのキャップを買い。でね、前に、ステップアップリングを、
はい、
自転車の中継用にビデオカメラ用で買ったんですよ。
はい。
で、その時に気づかなかったんだけど、よくよく考えたらここで PL フィルターとか ND とか、あったらいいなと思って、ただ77買う勇気がなかったので、一番ちっちゃいズームレンズ使ってる58だったかな、 あのタムロのね、はい、あの高倍率ズームの K に合うやつで、ND、PL、スカイライト、
はい、
買ってみました、
はい。
ちょっとまだ時間がなくてそれつけて撮ったりとかしてないんですけど、はい、なんか試しに買うのはありかなと。
あ、それはあのそれもジャンク。
ジャンク、ね、PL フィルターで。1200円だったかな。ND が800円とかそんな値段なんですよ。
うん、
あの本当にケースにも入ってなくて、フィルムに入ってキャラメルっていうキャラメルじゃないな、なんつんだっけ。本当にビニールにペラッと入ってるだけの状態で、もうゴシャッといっぱいあるんで。ただ ND がねそんなにいろいろ選べなかった。なんか100みたいな極端なやつ。
はいはい。
が何枚かあって、
うん、
やっぱ一番多かったのはプロテクターと、
はい、
スカイライトもあったかな。で色ついてるやつもあったし、
うん、
いろいろあったんですけど、
はい、
まあ何百円とかいうぐらいで買えるので、
はい、
まあ、PL とかもうあれなんでしょ、
うん、
劣化しちゃうんでしょ。
まあそうですね、するって言いますね。
どこまで使えるかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ千何歩だったらいいかと、
はい、
いう感じでちょっとそれも試して買ってみました、
はい。
久々にやっぱ富士屋楽しいわと思いながら散歩行こうと思ったんですけど、散歩はちょっとまだ行けてないんですけど、はい、富士屋には行ってきましたと。で結構だからそこら辺の細かいガラクタを買って満足しちゃったりするのでいまいちあれなんですけどね。あとあれか、あの9 今年のうちには買っちゃうかなみたいなのをちょっといろいろ悩んでるんですけど、
はい、
まあ、この番組でも通じるかもしれませんが、モーモーさんが、
はい、
オリンパスのスタイラス1、
はい、
買ったんですよ。
へえ。
あの28300 2.8 投資、
うん、
いや結構良かったですね。
へえ。
もう本当これそのまんまでいいじゃんみたいな。思ってたよりは大きいけど、でも一眼からするとかなりコンパクトだし、あの振動式のレンズで勝手に蓋閉まるタイプなんで、
はい、
レンズ閉じちゃえば本当にさすがに胸ポケットには入らないけど、スーツのこの横のポケットとかだったら入っちゃいそうな、
うん、
勢い。あれもいいかなっていう気はしたんだけどね。ちょっとあの悩みどころ、あの手のなんかちっちゃいやつを一つ今年欲しいですね。
はい。
小崎さんはなんか今年、でも小崎さんも買い替えたばかりだ
もんね。そうですね。なんで今のところどうこうっていうのはないんですけど、長いレンズを1本ぐらい、
ん、
望遠ズーム系を1本持っておかないと不便だなっていうのがずっとここ何年かの提案ではあるんで、
うん、
まあ出物があれば手出してもいいかなというのが一つと、あとは作業用の PC 周りをそろそろリプレース前提で下調べ始めないといけねえかなっていう。
あれ、ノート買い替えたっつったのってどれくらいだっけ ?2 年前ぐらい、
ね、今に2年前ぐらいなんで、
うん、
一応3年保証はかかってるけど、多分まあ、ぼちぼち、下調査を始めておこうかなと、
うんうんうん、
いう感じですね。今割と、なんだっけ、液晶の質とか随分良くなってきてるんで、
うんうんうん、
ノートとかでも。
うん、
なんで、うん、あとは本腰入れて使える機材がこれっていうのがもしあればっていう感じですかね、
うん、そうか、撮影するのカメラレンズだけじゃなくてそこら辺もね、 PC とか
処理系が絶対辛いんで、
うん、
うん、ここはやっぱ欲しいは欲しいですね。
うん、これなんか、
ね、
パソコンは早けりゃ早いだけ正義な気がするよね。
いや、まあそうですけどね。なんかでも、あの、OS とか、あと、なんだっけ、ソフトウェアとの相性っていうのもやっぱり、未だに 未だにって言ったら、まあこれは永遠にあるのかもしれないけど、
うん、
結構、あの、OS だけアップデートした時に、ね、
うん、
使ってるソフトがアップデートしなくて、なんかもたもたしてるとかいうの、
うん、
ありそうな話でもある
。そう、今回 OS 変えたんですよ。予約撮影も終わったので、
はい、
Mac の OS、マーベリックに、うん、どうしようどうしようと思いながら、でもなんか、あの、北沢さんがさ、
はい、
結構トラブル多くて戻したって聞いてたから、
ああ、そう、
あ、もうこりゃ、撮影の予定があるうちは絶対やめようと思ってやってなかったんですけど、うん、
はい、
まあ、この間この、ね、スクランブルで配信始めました、ダイエット系の新番組の、
はい、
でイベントがあって、ちょっと、あの、プロジェクターで、あの、パワーポイント系の出したかったんですよ。うん、で、キーノートを、新しいのも買うしかないやと思って、買おうとしたら、あんたの OS じゃ動かんよ、言われて。
あら？
いやーと思って、まあ、古いバージョンは持ってたので、古い方のやつ、古い、まあ、一つ前のノートを使ってちょっと作ってたんですけど、でも、結局その会場に持ってくのに2台持ってくのもなっていうのもあってとりあえずバックアップを取って新しい OS を入れたんですが、まだ本格的に使ってないんで今んとこトラブルはないんですけど、ただ本当にざっと確認する程度でしか今立ち上げてないので、なんかアドビ系細かいのちょろちょろあるよっていう話も聞くのでね、ちょっと心配なんですけどね。
まあ、ずっと昔からなんかね、それはあったの で,
で今年はでも良かったかな、僕個人としては、うん、クリエイティブクラウド使い始めて、はい、で、まあ、Mac も新しいのになって結構順調なか、あの、うん、トラブルなく今年はずっと来てたので良、
はい、
かったんですけど、はい、まさしくこの収録をしてる今日、昨日なんですけど、ハードディスクをね、
あ、はい、
外付けを、まあ、レイドのミラーリングにしてずっと今年1年やってきて、ちょうど今年の初めに、はい、差し替えて、今年の分から、入れてたのがほぼいっぱいになったので、
はい、
このお休み期間中にハードディスクの中身だけ取り替えてって思ったら、
はい、
トラブりましてっていうのは、これは改めてちょっとご紹介しますが、ちょっとそのデータ管理の部分もまたね、回を改めてやりたいと思うんですけど、ちょっとトラブってね、昨日今日ようやくこの収録の前になんとか形になったっていう感じですけどね。まあそうか、PC 周りもちょっと強化できると変わりますよね。俺だってこのノート買った時に、本当にだから納品行くまでの時間が、数時間単位で変わったからね。一回、一泊二日の同行撮影行って、だ
い
たい500から800枚ぐらい納品なんですけど、
はい、
選んで書き出すのに、前だとね、下手したら3時間とかかかってたんですけど、
うん、
今1時間かかんないもんね。えらい違いとか。で、前にも話したかもしれないですけど、こう、セレクトだけバーっとしといて、あと書き出すだけの状態になったら一回全部切り離して、車に持ってって、納品に向かう途中に、書き出しをするみたいなのしてたんですけど、前の Mac はハードディスクだったので、走ってると振動が多いと止まるのよね。まあ、今 SSD になったので、まあ、速さも速くなったし、そういう車の中で書き出ししてもノンストップだし、
それは全然違います、
うん、なので、あの、下手すると駐車場を止めて事務所までこう Mac 書き出してる状態を維持しながら手で運んでみたいな。で、あの、報告書とか書いてる間に何とか書き終わってみたいなこともあったんですけど、今書き出し始めたら納品行くまでには全部書き出しちゃう感じなので、まあ、本当にやっぱそこら辺 PC 周りも大きく変わってくるんでね、 Mac でいうと Mac Pro が発表になりましたが、ディスクトップ機をも使わなくなっちゃったのでどうなんかなっていう気もするんですけど、早いんだったらやっぱ欲しいよねっていう、う
ん、まあ、そうですねいやそこら辺はなんか底なし沼になりそうな気がする
どうなんだろうね。でもこれもコストパフォーマンスでさ、中級機を毎年とは言わないけど2年に1回ぐらい変えていくのと、うん、こういういいのを1回ガツンと買って使うのとどっちがいいのかなっていう、ちょっと微妙な気もするんですけどね。
なんかでもあの入れ替えるとそれにかかるな、その作業が結構煩雑だったりするじゃない。まあ最近どんどん楽にはなってるんだけど、
うん
うん、でもまあ結構そのこう動作確認したりとか、
うん、
あの全部が全部ちゃんと実はコピーされてなかったとか、うん、まあ、やっぱりあってそれは辛いです、
うん。だからね、まあ、来年中はちょっと厳しいんだけど、デスクトップと、
うん、
今は、MacBook Pro の15インチのレティーナディスプレイにして、うん、もう家に帰ってきたら外部モニター使って外ではそのまま使うみたいな、もうこれがメインマシンになっちゃってるんで、
うん、
これをデスクトップ機と MacBook Air みたいな、本当にちょっとだけ作業する程度にっていう使い分けをしたいなっていう気がするんだよね、うん、
はい。
でも高いんだよね、思ってたよりは安かったけど。
あ、そうなんです。
Mac Pro、
はい、
下のモデルで318,000円、6コアになると418,000円っていう値段、はい、どう考えるかみたいなところですけどね。
なんかでもこれ動画、まあ動画とかアニメーションとか CG とかそっちの、
うん、
ねえ、もうあのパフォーマンスになっていますよね。まあでも静止画でも早い方がいいこうしたことはないんだけど、
うん、あのね、この MacBook Pro にした時にすげえ早くて快適で、
うん、
あのすぐ慣れちゃうっていうのが今までずっとあったんだけど、
はいはい、
これはね半年ぐらいはいや、やっぱ早くなってよかったってずっと思ってたんですよ。でもさすがにこう1年近く使ってると、
うん、
あーってこうライトルームとか開いてサムネイル出て、でこうどんどん写真を切り替えていくじゃないですか、次々次ってやった時にプレビューがちょっと遅いとかね、やっぱちょっともっさりしてきてるような気がするみたいな、もうさすがに慣れてしまった感じがあってですね、もう一段早いのが欲しいなみたいな。多分そこら辺でこうなんていうのかな、こう一覧からどんどん矢印で送ってって次々って写真見ていくのがサクサク動いたら多分作業効率って変わるような気がするんですよね。
まあそうですね。まあそうです
ね。今撮影する時間もそうだけど、その後のセレクトから納品するできる状態になるまでって結構僕時間かかっちゃうので、なんかそこを短縮できないかなっていうのはちょっと来年、あでも来年は無理かなまだな、さあ14年ぐらいにちょっと目星をつけたいなっていう感じはありますけどね、
はい。
あと他にはなんかないですか？
あ、そう、さっきその、不二家の話なんですけど、三脚って中古とかありますよね？
あ、ね、一番初めに行った時あったような気がするけど、うん、ここを何回か行った時に見かけない気がするんだよな。
あ、そうですか。
で、小関さんはよく行ってんでしょ？
行ってますよ。
うん、
あの、ジャンク、向かい側のジャンクの、あそこに前あったような気がするんだけど、三脚別のとこなの？
用品館っつってちょっと離れたところ。
ああ、そうですか。
ありますね。三脚とライトスタンド館っていうと。
うわぁ、俺そこ行ってない。え、 キャノンとかのが1階で、その向かいにジャンクがあるじゃないですか。
で、そこの通り沿いです。
はい。
通りの並びに、もうちょい商店街寄りのところに、もう1軒あって、そこに洋品館っていうのが。
別なんだ。
はい。
ああ。行ったのに、そこまで行け、覗いてくればよかった。へえ。
いや、ちょっと三脚、まあ三脚足はね、結構ガッチリしてるんですけどね。
うん。
寸大が、ちょっとガタがあったりとか。
おお、
うん。まあ、だんだん、こう、劣化してきてる感じがする。寸大を変えようかな、っていうのがありますね。うん。うん、まあ足も、もし、ただ僕の場合はやっぱりある程度重い方が使いやすい。
うん。
現場なので現場って風車だけじゃなくて、
うん、
1個の三脚に2台カメラ乗せたりするんですよね。
ああ、なるほどね。
こう舞台の撮影。
はいはいはいはい。
やっぱり軽いっていうか、カーボンのああいうやつだと、どうも怖い感じ。
怖いですね、確かに2台乗っけたらね。
他の人とかも見てると、うん、もう本当、そう重い三脚なの。で、
うん、
がっつり置いてやってるので、
うんうん、
まあ最低ハスキーだよねとかいう感じ
なんです
よね。そのくらいのこう重量感がないとあれなんで、
うん
うん、まあそういう用途だけのためのこう重い三脚が欲しいなって
、うん、
今新しいものって重い三脚ってあんましないじゃない
ですか。ああ、はいはいはい。
新品で買おうとしてもっていう感じなので、うんうん、学校で使ってるすごい、カーボンの実装のやつとかすごくいいんですけれども、
うんうん、
ヘッドの方が重い感じなんですね。
ああ、はいはいはいはい。
だからなんかすごく使ってて、こう、不安定な感じが、
うん、
しなくもないです。
なるほどね。そっか、三脚、中古の三脚ってどうなんだろうね。
ああ、まあ、いろいろピンキリです。
いや、もう本当にピンキリですよ。うちも一本使ってるのはあるけど、別にっていう。
選ぶとき、ちゃんと選べば。うん、まあ、やっぱりいいものは、状態のいいものはそれなりの値段してますよね。だから、中古だから安いのでいいやって思うと多分。
ああ、そうね。なんだっけ、1000円三脚だっけ。
そう、3000円三脚。
3000円
か。大変なことになります。一回使って押すでおしまいとか、使う前から壊れたっていう。
それなりの値段はそれなりのものだと。
はい。
まあそうだ
ろう。で、
うん。いやほら、でもさ、10万ぐらいするやつが、6万とかさ、
うんうん。はい。
6万って聞くとあれだけど、元が10万だったから、ちょっといいかもとか思う、
うんうん。ちゃんと動けば、
うん、
稼働部分がスムースだから大丈夫。
銀一もほら、
あ、時々その
、委託品とかさ、中古品とか出たりするじゃん。
うん、
あれで、なんかジットとか、2万円とか3万円ぐらいで結構そこそこ。だから俺、型番とかよく知らないけど、
うん、
自分が使ってた、スリックの中型ぐらいのやつが、はい、ジットで2万とか3万とか。
うん、
まあ、ちゃんと、確認はしなかったんだけどね、
はい、
いやこれ 2,3 万だったらいいかもってちょっと思って見てたんだけど、
うん、
いろんなところそういうの見るのも楽しいかなって、
はい、
その機材のとこ失敗したな、せっかく行けたのにもう一回行こうかな。
あ、まあ、ハンセイさんとかだとちょっと遠いです。
ちょっと遠いんですよね。結構それなりに、
はい、
行く覚悟を持っていかないといけないですけど、でも散歩行けてないから、散歩行ってその足でもうちょっとの足伸ばしてなんか買うもんがないんだけど見てても楽しいみたいな、ガラクタガチャガチャやってるだけでも楽しい。
だんだんなんかこうカメラ沼っていうかなんていうかハマりつつあります。
まあまあでも、うん、そうかな、中古のレンズの値段とかちょっと気にはなってるんで、そこを見ておこうかなっていうのもあるしね。まあでも本当にその機材どうやって回していくかみたいな、ちょっと来年ぐらいから少しちゃんと 考えないとなって、今まであんまりそこら辺を考えずにできる仕事は何でもやりますせみたいなでやってきちゃったので、機材とギャラといろいろ考えてどうやって回していくのかっていうのをしないとなっていうのはちょっと今年1年考えさせられた部分ではあるんでね。まあこんな感じでございますが、
はい、
あと、まあ撮影とかで抱負とか、
はい、まあ抱負というか、まあ、
というかなんかこんなの
目標はですね、まあ目標というか、まあ来年また7月に、今度、すみません、6月とか言ってたんだけど、
うん、
あの6月に、例の小笠原クルーズが入ってしまったので、
うん、
ちょっとあのギャラリーさんと相談して、じゃあ7月にしましょうかっていう話にして、うん、なので個展の方は7月になり、7月の予定になりました。
はい、
はい、のでまあそれに向けて頑張るっていう感じ、
うんうんうん、
と小笠原クルーズは去年は泳げなかったので、
うん、
今度こそ泳ぐとか思ってるんですけど、水着持っていくぞとか思ってはいるんですが、
うん、
実はほぼ金槌なので。
あ、そうなの？
ほぼ金槌ですね。多分足も立たないところで泳いだら絶対死ぬと思うんですけど、
うん、
あの浮き輪でも貸してもらおうかと思ってます。
船の一番最後尾のところになんかデッキが出て、そこにドブンって、そこやってみたいなと思って、見てて羨ましいなと。
そうですね、あそこ、うん、あそこからドボンって一回やってみたいんですけど、
うん、
あのただ救命胴衣はもらおうかなと思って。
ああ、それすればいいじゃないですか。
うん、大丈夫、
しっかり浮くから。
うん、
うん、ぜひぜひ。
はい、まあその時には、
うん、
うん、でも水中カメラみたいのはちょっと買えないな。
あ、あの、なんだっけ、水没でおかしくなったのは FT。
あ、FT1 ね、
うん。あれはその後どうなんですか？
まあ、あ、いや、もうすっかり治りましたよ。
治ったの？
うん、あの、菊一之助さんがこう、それは塩が噛んでるんでしょうっていう、教えていただいたので、
うんうん、
もう一回、あの、洗面器に水張って、
うん、
なんか、まあどのぐらいかな、まあ3、40分、1時間はつけてなかったと思うんだけど、
うん、
つけといてこうスイッチカチカチやったりして、
うん、
でそして乾燥させたら普通に戻ります。
へえ、すごいね。
うん、よく聞く一之輔さんのおかげでこう、あの妻にガミガミ言われるちゃんと治りました、治ったよって返して。
え、じゃあまたそれ借りて。
まあそうですね、
うん、
ただあのその菊一之輔さんのお話だと、
うん、こう
何メートル防水とか言っても動かしちゃうと、
うん、
その水圧でこう水が入ることがあるっていう話なので、うんうんうん、あのまあ、例えば 1.5 メートルとか2メートルとか言ってても、
うん、
まあ、実質のところその半分以下ですよみたいなことを、
あ、
ちょっと気をつけないといけない。
じゃあ 1.5 とか2メートルだったら、日常防水的なレベルぐらいの思ってた方がいいのかね、
うん、じゃないかなっていう話を聞きましたか。
うん、なるほどね。うん、
まあ、そんなところですかね。
小関さんは？
なんかでも今、ほんと出てこねえな。
僕はまあね、ずっと去年後半からずっと言いましたけど、まあブライダルやるしもって、その人肌はちょっと、最後の撮影は学校もブライダルもなんか、納得がいくっていうとちょっと違うんだけど、なんか少し脱出できた感があって終われたのでよかったんですが、ちょっと来年はそこら辺自分なりの確立をしたいなっていう感じが、うん、
あ、
人かな、だから、
あ、思い浮かんだというかですね、
うん、
はい、
まっすぐ、あの写真がずっと傾き、微妙に傾いてるのがこう最近顕著な状況になったのです
ね、はい、うん、
あの、まっすぐ立つっていうのもう一回原点
を、
そこから見ないといかんかなと。
うん、
このまま 個人的には。
ああ、まあ、僕はそれで言うとあれかな、右どっちだっけな、左に寄るんだよね、右が開くんだよね、フレーミングで。じっくりなんていうのこれっていう風に撮れるときはそんなに気にならないんだけど、うん、こう慌ててあって今じゃなきゃみたいな、慌てて撮ったときって大抵そんな感じにどっちかにちょっと寄っちゃうので、うん、それは直したいなと思いますけどね、うん、うん、まあちょっと、来年、そうか、2013年はね、途中夏過ぎぐらいからかな、なんか撮影前寝れなくなっちゃってね。
あ、そうですか。
うん、なんかすごいプレッシャーな感じになっちゃって、あの学校もねずっとやってきてたからもうなんか慣れてもいいだろうっていう感じがあったんだけど、うん、ちょっと今年の夏かちょっと一回リセットしたというか。なんとなくすごい緊張しながら現場に行ってた感じがずっと続いてたので、まあ、ちょっとその感じは、まあ、結果良かったような気がするので、その緊張感は保ちながらちょっともうちょっと落ち着いて撮れるようになりたいなっていう気もするしね。
そうです、まあ、緊張感といえば僕の場合いつ機材壊れるんだって
そういう怖い緊張感
上がりますね。
そしたらやっぱり 5D マーク3 か 6D か、うん、
いや初代 5D が意外と丈夫なんでびっくりしてるんですけど、なんかこうほら Mac なんかもそろそろ新しいのとか言うと壊れるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あんまりこう新しいの新しいのって言わないようにはしてるんですけど。
なるほどね。
はい。もうな、あの40D が完全にダメになりつつあるので、
あ、
うん、やっぱり3台ボディこうちゃんとした状態じゃないと辛いですね。
あ、
4台はいらないなっていう、
うん、4台はいらないですね、
うん、どうしても余っちゃうし、
うん
うん、まあでも3台は欲しかった方がいいなと思いますね、
うんうんうん、でもねこれがさ APS、まあ、望遠これ考えると APS もいいのかもしれないですけど、フルサイズ 6D2 台とかでもよかったかなとかね、
うん、
なんかそんな気もするんですけどね、
うん、まあ昔はフルサイズ2台ですだからね、昔
は、まあ、そうだよね、
それしかなかった
あ、まあでもそっか、運動会系とかになったら APS の方がいいのかな。
ああ、でも会場狭かったりすると今度結構しんどかったりしますけどね。
いやほら、ま
あ、望遠、あ、
6D でか、ね、連射がねちょっと厳しいじゃないですか。
あ、
運動会とかになっちゃうと、
うんうん、
APS っていうよりはその連射の
キックっていう、はい、あ、そうか、
連射ね、5D Mark3 2台とかだったら問題ないのかな。
まあそうですけど
2台買えないしね。
2台ね2台ねいや2台買うからちょっと安くしてとか言
う、ね、
まあ多少効きそうな気もするけどね、それやると。量販店とかそういうの交渉効くでしょ
う。うん、どうなんでしょうね、その時期にもよるか。
10% も変わんないだろうけど、多少1万円ぐらい引きましょうかみたいな、多分2台買うって言えば言うと思うけど、うん、
まあ行ってみたい
2台くれって言ってみたいね。
行ってみたい。
はい、まあそんなとこですかね。皆さんどんなこう機材とか、まあどんな写真撮りたいかとかいろいろあるかと思いますが、番組的に言うと、まあまずは一番近いのが夜桜かな。例年で言うと。夜桜撮影会はちょっと今年やっぱやりたいですね。
オフ会すごい少ないオフ会なんですけど。
え？
あのすごい少ないこうオフラインで皆さんが会うという機会。
いやそうそう、だからこの番組的に言うとなかなかねこう皆さんと会うあれが
そうですね。
ので、 だからその夜桜撮影会が、まあ、まず最初になるとは思いますけどやって、まああともう一回ぐらいはなんか2014年度中に企画したいなっていうね。
まあまたあの固定の時にもしできれば収録もさせてもらえれば。
うん。
まあそうですか。ハンスケさん忙しい時期なんだよ、きっとね。
7月がどこら辺かによるよね。頭だと厳しいかもしれないな。後半だったらもう学校休みになっちゃってるからあれですけどね。まあそれもできればやって、はい、やっと、まあ、やっぱ撮影に行くなりなんかね、
うん、
みんなと一緒に何かをする的な形をできればなと。あ、それとね、部活を始めようかと思ってます。
部活
2014年度半助マルハ写真部みたいな写真部をやってみようかなと。これ改めてちょっと具体的に決めたらご案内しますけど、はい、ワークショップとかうんぬんとか言ってたと思うんですけど、
はい、
ちょっとそれはなんかしっくり来なかったのは多分その部活みたいな感じのイメージがいいかなみたいな感じがしたので、はい、半助写真部を立ち上げまして、
はい、
定期的にこうみんなとなんかするっていうね、でこう時にはスノー先生に来ていただいたり、小関さんの、あ、そう、小関さんのプリントのワークショップは一回やりたいんだよね。
はい。
どっか場所借りて、プリンターとパソコンと、なんか撮影データみんなで持ち寄って、っていう、なんかそんなのもね、2014年度に一回、いろいろ、こう、企画は、いろいろ頭の中にあってなかなか実現できていなかったものを2014年度はいろいろとチャレンジしたいなと思っておりますので、ぜひ、引き続きこの2014年度も、お楽しみいただければと思います、
はい、
まあ毎週ちょっとコンスタントに配信できるようにまず今年はスケジュールを私がちゃんと考えないといけないなという気もしてますが、まあ、ちょっと今年中継がいろいろあるっていう話もあるので、出っ放しになっちゃったりするとまた休む時もあるかもしれませんが、まあ1ヶ月休めないようにねちょっと頑張ったり、
はい、
行きたいなと思いますのでぜひ、よろしくお願いいたしますと、
はい、
いうことで、まあ、新年一発目のスノーさんのホットスクランブルでございました。お相手はハンスケと、
はい、スノーと、
はい、
ではまた来週。